東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
こっちゃんと阿部さん、この番組はめっきり人の訪れないお店秘密屋の店長こっちゃんがちょっとの間皆さんを一風変わったでもどこにでもある空間にご案内します。いやいや、まだちょっと夜は寒いですけど、だんだん夏が近づいてきたって感じで、あったかくなってきましたね。店長は夏が待ち遠しいですよ。はい、というわけで皆さんこんにちは、こんばんは。秘密屋の店長 DJ こっちゃんですね。収録日すごくいい天気であったかくてね、緑も生えてきましたよ。ところがどっこいこの収録前の4日間なんですけれども、私仕事先でね、夜晩でお店を閉めて帰らなくちゃいけなかったんですよ、この4日間。で、昼間全然まだ暑くて晴れてて、まあ悪くて曇り程度だったんですけど、毎晩私が帰ろうとすると雨が降り出して、何これどうなってんのって思ってたんですけど、いやいや、昨日ですよ、4連勤最後の夜、とうとう雷豪雨で、もう車なんだろう、もう50キロ出せないですね、40キロ出せるか出せないかぐらいで、ハイドロプラーニング現象って皆さん覚えてます車高いた方覚えてると思うんですけど、あの水がタイヤに絡まっちゃってハンドル制御できなくなっちゃうっていう、あの現象の名前が脳裏にずっとよぎってて、ハイドロプラーニング、ハイドロプラーニングと思いながら帰ったんですけど、無事着くことができました。はいね、大変でしたよ。それでは番組では皆様からのコメントやいいね、メールなどを募集しています。番組ページへのコメント、いいねなどを送るには、無料のスマートフォン専用アプリレディオ365プレイヤーをアップストア、もしくは Google プレイよりダウンロードしてご利用ください。パソコン版のレディオ365プレイヤーからもご利用になれますので、レディオ365 ID を取得後に番組ページにある放送を聞くボタンを押すと、コメントを送るに変化するので、そこからお送りください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしています。それではこっちゃんと阿部さん、第46回目放送、私は雨女、始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。こっちゃんズシネマ、このコーナーでは海外映画好きなこっちゃんが厳選した作品を紹介するとともに、映画の中で使われている面白フレーズなどをご紹介します。というわけで今回ご紹介する映画は Bend It Like Beckham、はい、日本でのタイトルはベッカムに恋して。公開されたのは2002年と、かなり昔のイギリス映画ですね。今となってはかなり過去の作品なんですね。で、この Bend It Like Beckham、 現代の Bend っていうのが目や歩みを向ける、伴うということで、まあ、このですね、主人公の女の子がベッカムのようなシュートを打ちたい、サッカーのね、シュートを打ちたいっていうことで、こんなベッカムのようになりたいといった感じのタイトルになります。で、登場人物2人の女の子がメインなんですが、パイレーツ・オブ・カリビアンでおなじみのキーラ・ナイトレイ、キーラ・ナイトレイさん分かります？あのパイレーツ・オブ・カリビアンの 1,2 のに出てたお姫様役ですね、すごい勇猛果敢な。で、このキーラさんが演じるのはジョールズという女の子、そしてもう一人、アメリカで6年間続いた人気ドラマ ER 緊急救命室にも出演していたパーミンダ・ナーグラさんがジェスという役を演じております。このパーミンダさんはですね、インド系かな、ちょっとこうそっち系ですよ肌の濃いね感じの方なんですけれども、彼女たちはですね、女子フットボール選手になることをお互い夢見ているんですが、女の子らしくを望むジョールズの母親と伝統を重んじ、女子がフットボールなんかするもんじゃないと許されないジェス、 この二人が家族に悩ませられながらもお互いに助け合い、時には喧嘩をし、夢を追い続けるというお話です。タイトルに出てくるベッカム本人は映画に出演していませんが、鑑賞はされました。で、夢を追うのに周りの人たちが悲観的だったら、否定的だったら、どう納得してもらうのか、自分ならじゃあ家族を取るのか夢を取るのかっていう極論にもなってくるんですけれども、どうするのか、ね、そんなことを考えさせられる映画ですね。で、これね、ベンド・イット・ライク・ベッカム、私が海外にいた時に道徳の授業でもこう視聴なんていうの、視聴材料で使われていたので、なんかね、そういうのでも使われてるってことは見て損はないというかね、悪くない作品ですよ。で、インド人の結婚式もシーンで出てきて、こんな派手なんだと、みんなギラギラやなっていうシーンが出てくるので、そこも見どころですね。で、今回はこのベンド・イット・ライク・ベッカムからフレーズを紹介します。では1つ目、公園でサッカーをしているジェスを見かけたジョールズ。ジョールズはですね、あの女子サッカーチームに先に所属していたんですが、そんな彼女がジェスのプレーに惹かれて声をかけます。 Trial Think I'm good enough? YeahI'm Jules. Jess. はい、分かったでしょうか。トライアルと。トライアル ?Think I'm good enough? これはジェスが言ったんですが、あの、私ってそんなトライアルに出られるぐらい上手いの？ジェス知らないんですね、自分の上手さを。なんで男子と一緒にプレイしているのに、その自分の上手さに気づいていないと。で、そんなジェスに対してジョールズが、Yeah! 上手だよ、あなた。すごい上手。まあ、で、I am Jules。私はジョールズよ。それに対して、Jess。私はジェスよ。自己紹介をして、この時にですね、二人の友情が芽生え始めるってことですね。で、まあ、ジェスは親や、あとお姉さんのね、反対を受けながらも、サッカーチームに入るわけです。では、ナンバー2、二つ目いきます。ある日、まあ、とある理由で喧嘩をしてしまったジェスとジョールズ。二人の言い合いを聞いてしまったジョールズの母親は、何を勘違いしたのか、自分の娘がレズビアンで、しかもジェスに振られてしまったのだと勘違いして大泣きしながら叫ぶフレーズです。 That was seeming so depressingly. She's been loving his girl. はい、ね、このシリアスなシーンの喧嘩の後にこのお母さんがね、ちょっと勘違いおばさんがですね、叫ぶんですけど、 That was she being so depressingly、 言いづらいんですよね。この depressingly っていうのが気落ちしている、まあ、落ち込んじゃった、何がだから、まああの子はずっと being ってついてますからね、ずっと落ち込んでたのよ。 She's been love with girl、 これわかりますね。女の子をずっと愛してしまったから、あの子は落ち込んでたのよと大泣きするんですよ。なんかね、なんか本当に早とちりするお母さんなんですよ。で、お母さんはさっきこの概要紹介でも言ったように、ジョールズには女の子らしくね、例えばなんていうの、可愛いジュエリー、ブラとかおパンティとかそういうのをつけてもらいたいんだけど、娘はスポーツブラ、やっぱサッカーをメインでやっていきたいから、スポーツに適した格好をしたいと。で、なんであの子は男の子みたいな格好をするのか、サッカーをするのかと思ったらレズビアンだったのよっていう。で、しかも何を思ったかね、娘が振られてしまったということに文句を抱いてしまうわけですよ。で、そんなことをやっていたらですね、とうとうジェスとジョールズがアメリカの大学チームにスカウトされます。でもジェスとジョールズは仲直りするんですけどね、アメリカでフットボールをプレイし選手生活を送りたい2人は大喜びが、しかしジョールズの母親は娘がレズビアンだと誤解したままだし、ジェスの父姉はともかく母親はまだこの状況に前向きではないんですね。でもそんなのつゆ知らずですよ、ジョールズはお母さんお父さんに対してもう自分の喜びを伝えるフレーズです。ナンバー3いきます。 It's amazing Santa Clara It's California top teamsSo amazing, me and Jess Set together, pair of us、はい、ちょっと長いんですけどね、 It's amazing、 もうアメイジングだよ、信じられないよ、サンタクララ、サンタクララよ、サンタクララ、そんな有名なんですかね。 It's California's top team、 カリフォルニアのトップチームにスカウトされたの。 So amazing、 もうほんと嬉しすぎる、信じられないと。 Me and Jess、 私とジェス、 セットトゥギャザー、セットトゥギャザー分かりますね、まあ、一緒に、一緒なら私とジェスが一緒にサンタクララに行けることになったのよ、ペアオブアス、もうペアでね、すごい嬉しがってるんですけどね。ただまあそうなんですよ、ジョルズのお母さんこの段階でまだ自分の娘レズビアンだと思ってますからね。このシーンぜひ見ていただきたいんですが、あの母親役の方ものすごい顔してますからそういうところもね表情に注意して見てもらえたら面白いかなと思うんですが、結局ジェスもまだまだこのお母さんの了解を得られていない段階でこのサンタクララ行きが決まっちゃって、家族とどう決着をつけるのかね。今私は娘のまだ立場ですけれども、親になったらこの親の言い分にも共感できるのかなと、なんかちょっと考えたりもしますね。もうサンタクララに行ったってプロのサッカー選手になれるわけじゃないかもしれないし、やっぱり娘として安全牌を言ってもらいたいなっていう思いもあるんだろうし、私もねなんやかんやでこう親を説得しながらこういうことをやってるので、ジェスとジョールズの気持ちはすごくわかりますね。でどうですかね、どっちがいいんだろう。でもやっぱ親とか家族周りの人を説得していくのがいいのか、自分は自分の人生を歩むからって言って潔く一人で行ってしまうのか、どっちがいいんですかね。皆さんどっち派ですか私はそこまで強くないので、やっぱり親には応援してもらいたいし、そういうことをね、思って頑張れって思ってもらいながらやるのが一番いいかなとは思うのですが、かっこよく俺は一人で行くぜ、私は一人で進んでいくわという方もいるんでしょうね。見習いたい、まあ見習いたいというわけではないですけど、応援はしたいと思います。かっこいいですね、それはそれで。はい、というわけでそんないろいろ考えさせられる Bend It Like Beckham を紹介いたしました。以上、こっちゃんズシネマのコーナーでした。
ラジオ DJ パーソナリティ講座募集中。お台場のラジオ局レディオ365が始めるプロのラジオ DJ パーソナリティ向けの短期講座です。ラジオ業界に飛び込む際に必要なプロフィール資料、ボイスサンプル、デモ番組 CD、 そして宣材写真撮影までをセットにしたオールインワン講座です。説明会、体験レッスンも開催中。詳細はレディオ365トップページにあるバナーからお気軽にお問い合わせください。
ストーリーテラー、このコーナーでは小さな作家やビビさんの作品を朗読するコーナーです。それでは今回のタイトルはお互いの世界2です。いつも自分が通っていた道路のところへかけていくと、一匹の猫が震えながらうずくまっているのが見えます。リリーにはそれが猫になったユミだと瞬時に分かりました。リリーは駆け足でユミのところまで走っていきました。
あなたはユミだよね。
息を弾ませながらぎこちなく声をかけるリリーに、ユミは気づいた様子で一瞬両耳をピクッと動かした後、ゆっくり上を見上げました。ユミの両目には自分の姿になっているリリーの姿が映っています。目を丸くさせ改めて驚いた様子でしたが、だんだんその目には怒りの表情が浮かんできています。
なんでこんなことになったのよ
と目を見開きながら大きく人泣きしました。次の瞬間、ユミは何も言わずリリーの隙をついてその足元へ襲いかかりました。鋭い歯をむき出し、今にも足首に噛みついてやると言わんばかりの勢いです。
うわ、ちょっと待って。
突然の奇襲にリリーは慌てました。ユミのその伸びきった鋭い爪にえぐられようものなら、数日間は痛みに耐えなければなりません。
しかしユミは今は猫でも中身は人間です。もともと猫だったリリーの身軽さにはついていけません。リリーは瞬時に猫の勘を取り戻し、ユミが飛びかかる 2,3 秒前にはするりするりと攻撃をかわします。乱闘はその後もしばらくは続きました。しかしどんなに動いても勝てないと分かったユミは、空腹も手伝ってかとうとうその場に倒れ込んでしまいました。着ていた服はところどころ裂けてしまい、髪の毛はぐちゃぐちゃになってしまったリリーも、あえぐ息を整えながらユミのそばへ座りました。頭を垂れながらユミはうなり声のように泣きました。なんで私が野良猫なんかになったのよ。普通の人間にはただの猫の鳴き声にしか聞こえませんが、リリーにはその意味がわかります。汗で顔にまとわりついた髪の毛を払いながらリリーは言いました。
私だって人間のお嬢様になんてなりたくなかった。ルールや決まり事ばっかりで、なんか失敗したり間違ったことするとすぐに周りの人たちは変な目で見てくるし、なんだか寄ってたかってみんなで私のこと監視してるみたい。もっと楽しくて素敵な世界だと思ってたのに。
リリーの人間の言葉はもちろんユミにもわかります。ユミはそんなリリーをにらみつけて泣きました。
あんたなんてまだいいじゃない、私の家で食べ物にも着るものにも馴染み不自由なく暮らせるんだから。こっちなんて明日生きていけるかわかんないの。こっちなんて明日生きていられるかどうかすらわかんないのよ。たかが猫の暮らしなんて。もっと自由で気ままだと思ってたのに。
ユミの泣き声にリリーも口を尖らせました。
自由で気まま？私には親も兄弟もいないのよ。自分で自分を支えなければならないんだから、あなたの家にいるシャム猫と一緒にしないで。
そしてリリーは道の向こう側に見える仲間の猫たちを見て言いました。
それにこの辺りには私みたいな野良猫がたくさんいるわ。みんな自分たちの命が明日どうなるかわからないまま、それでも必死で生きてるの。
ユミもそちらへ目を動かしました。五六匹の猫たちが道端で丸くなりながら夜を静かに過ごしている様子が見えます。
私の日常だって同じもんよ。確かに私の周りには家族を含めてたくさんの人間がいるわ。でもそれと一人ぼっちじゃないってこととは違う。しばらく過ごしてればあんたにもそれがわかるわよ。
ユミはささやくように泣くと小さくため息をつきました。リリーも同じくため息をつきました。そして遠くの空に浮かぶ三日月を見上げて言いました。
人間のお嬢様が楽しそうで素敵だと思ってた野良猫の私と、猫の暮らしが自由で気ままだと思ってた人間のあなた、でももしかしたら。
ユミは空を見上げました。満天の星空の中、まるでゆりかごのように三日月は二人を包んでいます。ユミは静かに泣きました。
もしかしたら私たちは知らなかっただけでお互いに同じような暮らしをしてたのかもね。
晩秋の夜に吹く冷たい風に吹かれながら二人は月を見上げていました。そしてふと思い出したかのようにリリーはユミに向かい、ちょっと待っててとだけ言うと、おもむろに家の玄関へ走っていきました。しばらく経った後リリーが戻ってきました。手には紙袋をぶら下げています。リリーはユミのもとへ戻ると袋の中から何やら出し始めました。リンゴとニシンの魚のパイ、そしてミルクです。
ちょっとそれどこから持ってきたの？ ユミは慌てた様子でリリーに尋ねました。リリーはちょっぴりいたずら顔をしながら言いました。
1階の台所からくすねてきちゃった。大丈夫よ、腐ってないから安心して。
ああ、知らない、バレたら家政婦に怒られるわよ。そういうユミの表情もどこかいたずらっ子のように笑っています。リリーはミルクを小皿へ注いだ後、ナイフでリンゴの皮を剥きながら言いました。
いいわよ別に、そうなったらお嬢様の権限をたっぷり使わせてもらうわ。
それにあなたを死なせるわけにはいかない。だってあなたは私で、私はあなたなんだもの。そう言うとリリーはユミの方を向いてそっと微笑みました。ユミもリリーを見て笑い返すと、ミルクをペロペロと飲み始めました。夜空に浮かぶ三日月は、一人の人間と一匹の猫を優しく照らし続けています。はい、いかがだったでしょうか。リリーお互いの世界にですね、だんだんリリーとユミの距離が近づいてきたところではありますが、でもね、どうやってまた元に戻るのか、どうするんですか。車にもう一回跳ねられたくないですよね。そこが謎ですが、ビビさんどう持ってくるのか、私も楽しみでございます。はい、というわけで以上ストーリーテラーのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場からお届けするラジオ局レディオ365、パソコンや iPhone、 スマートフォンでお楽しみください。
こっちゃんと阿部さん、エンディングのお時間です。コーナーごとのまとめですね。こっちゃんズシネマではベンドイットライクベッカム、ストーリーテラーではリリーお互いの世界にを朗読させていただきました。というわけで本日も収録終わりましたね。収録前にですね、局長ともお話ししたんですけれども、私はすごく中肉中背だねって昨日妹と親に言われたよっていう話をして、なかなかね、この私甘いものが好きなので、なんか 2日ぐらいだったらまだ食べずにいられるんですよ。なんかキシリトルガムとか噛んだりとコーヒー飲んだりとかしていけるんですけども、3日目きついね。皆さんその好きなものとかどれくらい我慢しろって言われたらできますかね。でもなんだろう、中肉中背でちょっと気を緩めたらおデブちゃんになるぐらいだったら、ちょっと気を緩めて中肉中背になるぐらいが一番理想ですよね、だと思うんですけど、なかなか難しいね。大変ですよ。しかも私肌硬いんです。肌っていうか体が硬くて張りはあるんですけど、そのなんか柔らかい人、もちもち肌の人ほど痩せやすいって聞いたんですよ。で違うんですよ、私は結構ガッツリ系なので、進撃の巨人と言われる私ですが、頑張りたいと思います。ではですね、番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメントなどをどしどしお待ちしております。ツイッターアカウントもありますので、ぜひフォローしてください。それではこっちゃんと阿部さん、第46回目放送、私は雨女、これにて終了です。ここまでのお相手は、午後は巣鴨にでも行こうかなと思っているおばあちゃんみたいなこっちゃんがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.